Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
ミニ IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
あれ、スキちゃん入ってこない。空海 IT ニュース1885回6月24日です。皆さん、番じまして、みっちゃんでーす。すきちゃん、まだ来ないな。ジミーちゃん、こんばんは。やしちさん、こんばんは。さっきお散歩さんもいたような気がしたんだけどな。これログに残ってないんだな。こんばんは。あれ、すきちゃん、本当に入ってこないぞ。ちょっと待って。入ってきてね。とトランシーバーに送っときました。はい、
ウエース
って席を離れてたのか。ユウさん、こんばんは。先ほど地震がありまして、皆さんのところは大丈夫でしょうか。熱海市震度4、あと神奈川、静岡震度3から震度2って感じですかね。はい、あれ、すきちゃんなかなか出てこないな。どうした、どうした。はい、震度4、地震の心配は、地震じゃなかった、津波の心配はなさそうですけどもね。はい、月ちゃん、おかえり。
え、っていうかこれ2回目だよ。
どういうこと？
うん、タイムアウトになりましたって。
え、こっち出てこなかったぞ。
プッシュも来なかった。
ヤシさん、こんばんは。あ、ヤシさん、こんばんは。言ったな。
こんばんは。
1884回聞いてましたが、こちらを聞くことにしました。はい、先週は、シーサーブログの不具合のために、皆様には大変ご迷惑をおかけしました。原因がね、やっぱりシーサーさんが、SSL か ?SLL か ?SSL 化か。暗号化を中途半端にかけた関係でね。RSS フィードは HTTP なのに、そこの中に入れてる音声ファイルがね、HTTPS になってたんですよね。どうもこれが原因ということで、手動で S を削除してやったら、とりあえず iTunes には上がるようになったというか、正常に RSS を吐き出すようになってくれてます、今のとこは。まあ、シーサーさんが対策をしてくれれば、手動でいじる必要はないんですけどもね。結構あっちこっちの ポッドキャストで上がらないという問題が発生してたようで、一応対策こうするとうまく上がるよってのをツイッターに上げたら結構、リプライされてましたね。十何件、はい、結構皆さんお困りだったようですけどもね。
役に立ってよかったね。たまには
役に立った
たまにはいいことした。
いいことしたね、うん、
よかったよかった
よかったよかった。
よくできました。花丸ですね。
わーいわーい
博多花丸ですね。
博多花丸花丸、まあ、収録始めようとしたら地震が起きて収録スタートも遅れたのに、やり始めたら iPhone が再起動かかるし
週の初めからバタバタですね。
ドタバタで始まりましたけども、はい、それじゃあスタートもちょっと遅くなったんで本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
URL よろしくね。まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。こちらトラベルウォッチにあった記事です。東京モノレール7月1日からポケモンモノレール運行開業55周年を記念ということで、東京モノレールがポケモンのラッピングになるそうですよ。7月1日から来年の6月末まで1年間ポケモンのラッピングになるそうです。これは今年の9月17日に開業55周年を迎えることを記念したものということはそうですね。はい、対象の車両は1編成だけか、全部じゃないんだな。1000型1編成の6両それぞれを空、海、森などをテーマにデザインということはそうですね。で、戦闘車両にのピカチュウのほか様々なポケモンが描かれますということはそうですよ。
乗りたいが、
あ、でも1編成だからな。2020年、
うん、
ん、一編成、ね、
車でずっと待っとく。車でずっと待っとく。できて。
何編成走ってんだ？結構走ってんじゃない？
そのうちは出会うよ。
出会えるといいですね。はい。ということで、羽田空港を使われる方はぜひ、ポケモンモノレールを狙ってみてください。はい、そしてもう一つ鉄ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。大阪メトロ G20 開催で27日から29日に最寄り駅のニュートラム中埠頭駅を終日閉鎖という記事が上がってました。東京メトロは6月28日から29日に、
大阪メトロで、
ああ大阪メトロでした、ね、大阪メトロは6月28日から29日にインテックス大阪で G20 大阪サミットが開催されることに伴い、27から29日の3日間にわたり最寄り駅となるニュートラム中埠頭駅の利用を終日停止しますということで、トレードセンター前とポートタウン西の間に中埠頭という駅があるんですけども、ここが終日閉鎖、乗り降りできない、当然列車も止まらないということだと思いますね。まあ G20 の最中に降りる人はいないとは思いますけどね、一般の人が。まあここの駅の乗り降りができなくなるということですんで、お気をつけくださいということですね。
いよいよだね。
で、この中埠頭に降りるための定期を持っている方は、 駅係員に申し出てくださいと。多分前後の駅で降りて歩かなきゃいけないって形になるのかもしれませんけどね。また27から30日にかけては大規模な交通規制により大阪シティバスの運行にも影響が出る見込みで、17号系統、コスモスクエア駅からポートタウン東駅とユニバーサルスタジオジャパン行きのバスは運休となりますと。 USJ も大打撃だね。これ
USJ はこの島じゃないよね。私場所がよくわからんだけど、
島が違う違う。
これって大阪南港っていうところ？違う、
南港です。うん、
南港よく聞くけど、
南港ですね。インテックス大阪なるのは
有名なとこなの？
結構でかい見本市とかする会場だよ。
へ
ー、はい。まあユニバーサル行かれる方は大阪環状線から、桜島線へ乗り換えた方がいいと思いますね。バスでは行けませんと、運休となるということはそうですので、この期間に USJ 行くと結構空いてるかもな。
じゃあその代わりすごいと思うよ、交通規制が。
まあね、多分駅で手荷物検査とかもあるだろうしな。
うん、あるある。絶対あるよ多分
ジミーちゃん、それはテロリストも困っちゃうね。そうだねそこが狙いだと思うけどね。あと今日から駅の、コインロッカーが使えなくなったって NHK のニュースやってましたね、お昼。
そう、
でっかいカバン引きずりながら持って歩きます。
私の声聞こえてる？
聞こえてるよ、聞こえてますよ。江口さんこんばんは。
こんばんは。
G20 は淡路島とか小豆島でやればいいのに。あ、島で
ね、あんま都会でせんがいいよね。田舎でやればいいのに、ね、
うん。ゴーツでやる？
いやー、そりゃどうスーパーホテルに泊まるん、トランプさん。
スーパーホテル、うん、でミルキーウェイで会合する。
スーパーホテルしかないのに。
はい、それでは次の記事いきたいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル16インチの新型 MacBook Pro を今年9月に発売か。 MacBook Pro 13インチや MacBook Air のマイナーチェンジもという記事が上がってました。元記事はこれはフォーブスの記事ですけども、市場調査会社の IHS マーケットのコンシューマーエレクトロニクス担当アソシエイトディレクターのジェフ・リン氏が、アップルは今年9月に16インチの新型 MacBook Pro を発売すると報告していることが分かりましたということで、以前17インチだったっけの MacBook Pro がありましたけども、ちょっとちっちゃい16インチを出すんじゃないかということだそうですね。
ちょっとちっちゃいって
1インチ
を出すんだっけ。これすごいね、あの今ここの記事の写真、あの縁がないね。
そうだね、
なんだろう、こんなになるんだ。だっけ、これでインチだったら、その今までの16インチよりちっちゃいってこと？あの何インチっていうのは画面の大きさのことなの？
液晶の対角線上の長さね。
あ、じゃあ今までよりちっちゃくなるんだよね、やっぱりこんないっぱいいっぱいだから。
これだとそうなんだけど、ただこれだとフェイスタイムカメラがないよな。
うん、それがあるんよ。
どこに
チュンって
チュンってこれ縁いっぱいいっぱいまで液晶、まあこれあくまでもこうなるんじゃないのっていう予想図ですからね。
だってあのみっちゃんたちが使ってるその今新しいその10とか10なんとかは
デンス？
そのベゼルがなくてカメラあるんでしょ？
あでも切り欠きがあるからね。
じゃあ これも切り欠きが、
この MacBook Pro は切り欠きがないじゃない。
いやこのわずかなあのフレームのところにチュンって穴が開いてるんじゃない？
チュンって、うん、チュンって開いてる。
これかっこいいよね、こんなにいっぱいいっぱいだったら。ごめん。
この16インチの新型 MacBook Pro は 3072×1920 のピクセルですね。有機EL ではなさそうです、LG ディスプレイの供給の液晶のようですね。であと Apple は同じタイミングで MacBook Pro 13インチと MacBook Air のプロセッサーを刷新したモデルを投入する予定ということだそうですね。17インチの MacBook Pro がなくなったのが2012年ぐらいかな、でなくなったんじゃないかなと思いますけど、はい、久々に大型の MacBook Pro、 もう、まあ、16インチとなると MacBook って持ち歩けるようなサイズじゃなくなってくるよな多分いや、そん、今の15インチで十分だからな。あの iMac の27インチがでかすぎたって感じがするからな。
え、今使ってるの何インチだっけ
?15 インチ。
それぐらいでいいでしょ
う。うん。あの27インチの iMac だと、画面いっぱい使うと首振らないと、右から左こう見渡せないもん
そうなんだ、
うん、まあ編集するにはでかい方がやりやすいっちゃやりやすいけどね。でも27はちょっとでかすぎる。2つ別々のソフトを同時に表示させてやるんならいいかもしれないけど、僕みたいにガレージ版じゃなくて、ロジックプロだけを全画面表示させて編集なら15インチで十分ですよね。お散歩さん、名古屋駅のコインロッカーも規制とかチラッと言ってた。ああ、主要駅は規制かけるんでしょうね。江口さん、沖ノ島も良いかもよ。ああ、でも天気が乱れたら飛行機も止まらなくなるし、滑走路に近いからレインボー、外国の要人が乗ってくる飛行機が多分降りれないと思う ジミーちゃん、北高だかな、北高だか南高だか忘れたけど、数十年前には04の走り屋さんがたくさん集まってたよ。数回行って並んで走ったよ。北高って聞かないから南高のことじゃないかな。
なんか南高だ北高だって言いよったら、南高って聞いとったらあのオロナインな感じだけど、北高とか言ったらどっかの高校かみたいな感じだよね。
確かにな。お散歩さん、サイズ的には今までも15インチと同じぐらいになるのかな。この写真というか、これが本当にギリギリまで液晶があるんなら15インチと変わんないかもしれないですね。ジャンプさん、フェイスタイムカメラなら小さい穴でも対応できるのかな。でもなんかこれ上いっぱいいっぱいだよな、この予想図は。
これ、
ガニちゃん、こんばんは。
こんばんは。 これはあくまでも絵でしょ。
うん、これはね。カリンピカリンさんもこんばんは。
こんばんは。
まあ iPhone X とか XR みたいな切り欠きはつけないだろうからな。まあ、少なくとも上の部分に若干ベゼルはできるんじゃないって気はするけどね。
正直言うとその、うん、今の10シリーズのその切り欠きというその変形したようなその感じはあんまり好きくない、うん、私はね。それが Mac にあると、うん、なんか誰かの額みたいになっちゃうね。
何、誰かの額みたいって
富士額とかあるじゃん。
富士額、
おでこ、おでこ、おでこ、おでこ、おでこみたいじゃん。
ああ、そういうこと。
でもその画面の下に穴が開いとったら今度鼻の穴が映っちゃうね。そんなところ
下からだかな、
ね、
うん、それはちょっと
やっぱり上だよな。
多分ね。はい、そう、ジミーちゃん北高、地高、南高、地高って、これ大阪にそんな地名がある？これ築地のこと？
いや、
東京のこと？
これ地高って読むんだ。私地高だと思っとった。地高なんだ。
地高。
北の港は北高っていう
みたいだね。
へえ。よく知ってるね。滋賀県人。
お散歩さん、一部機種のようにヒンジ部にカメラを置くという技もありますし。あ、でも月ちゃんが言ってたけど、ヒンジ部だと鼻の穴が見えちゃうじゃん。
ヒンジ？
ヒンジ部、あのをこう折り曲げる部分。
ヒンジ部。
液晶とキーボードの。ん？
ヒンジ部って言うんだ。
うん、
なんか生った人が肘のことヒンジっていう、そのヒンジが痛い、ヒンジが痛い。
それどこの生った人？
痛いじゃの。ヒンジが、このヒンジがの痛いじゃの。
はい、それでは次の記事は、キナルキナーさんの方にあった記事です。あ、ジミーちゃん大阪の学校行ってたもんだって。
それは。大学
かな。
まあいいや、それはいいけど。高校まあいいけどね。うん。
Apple Japan、新しい公式サポート動画、Mac の画面をビデオに収録する方法を公開という記事が上がってました。
Mac の画面。
Apple Japan が新しい公式サポート動画、Mac の画面をビデオに収録する方法を公開しましたということで、これ YouTube の動画なんですけども、まあ、具体的にはコマンドシフト数字の5、このボタンを押すと、画面を録画するためのコントロールパネルみたいなのが出てくるんですよね。でその後画面全体をするか一部をするかとか、設定して録画をすると、音声も録画するんであれば、マイクの部分を有効にするとかね。であと録画が済んだ後、トリミングはできると、スタートとエンド部分を調整ができますよという紹介動画になってましたね。スキちゃん、コマンドシフト5って押してみよう。見てごらん。
押してごらんって、今、Mac の、Mac 立ち上げてないよ。
あ、そっか。まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけどね。
今までもあったんだ。
モハベ以降だ。いや、モハベから、この機能がついてます。はい。まあ、あんまり使うことないよな。
どういう時に使う？
例えばこういう操作するとこうなるよっていうのを誰かに説明するときに、 自分の Mac で実際にやってみて、その動画をメールに添付して送るとか。
ああ、
そういう使い方。
ガレージバンドの編集の仕方はこうやるんだよとか。
あ、まあまあ、それもできるよな。はい、ということで、モハベ以降で、対応する機能ですね。
あの、ごめんよ。あの、それこそ今のその Mac の画面がビデオに撮れるっていうのもすごいけど、私すごいなって感動したのが、あの、みっちゃんとスカイプするときに、みっちゃんがさ、画面見せてくれるじゃん、Mac の。
はいはいはい。あの、
スカイプしとる Mac の画面を見せてくれるじゃん。
うん。
すごいなって思って。
あれはスカイプについてる機能だからな。
あ、あれはスカイプの機能なんだ。
そう、あれはスカイプの機能です。
へえ、なんか便利だよな。いろんなことができるよなと思って。
コアクさんこんばんは。
こんばんは。
散歩さん知ってると思うけど、iOS でもできるよ。うん、できますよ。
なんだっけ、なんちゅうやつだったっけ。
あのコントロールパネルを開い。
二重丸のやつだよね。
ん？
二重丸のマークだよね。
そうそうそうそう、二重丸のマークで。
使ったことないけど。
はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 MacBook Air iPod Touch を割引価格で販売中、ビッグカメラや Amazon という記事が上がってました。先週末にビッグカメラで、Apple Watch がお安いですよというのを紹介しましたけども、MacBook Air、こちらがビッグカメラとソフマップで、1万円オフ。そして Amazon で iPod Touch 最新モデルが 25% のポイント還元付きで販売されていますということですね。iPod Touch の方は、割引じゃなくってポイントが 25% 還元でついてくるということなんですね。MacBook Air の方ですけども、ビッグカメラとソフマップのオンラインショップで6月21日から6月30日まで MacBook Air が1万円オフになるキャンペーンを実施中です。キャンペーン対象商品は MQD32J/A、 2017年モデル13インチだそうですね。 CPU は Core i5 の 1.8GB、メモリーが 8GB で SSD が 128GB モデル。お値段が、税別で 88,790 円ですね。これに消費税が 7,103 円つくと。で、ポイントが 4,795 ポイントつくそうですね。そうだね、ポイントは 5% 分つくということのようです。そして Amazon の方は、今年の5月に発売が開始された iPod Touch の第7世代の一部モデルが 25% ポイント還元付きで販売されていますと。これの対象となっているのが 128GB モデルのプロダクトレッドとブルー、256GB モデルのプロダクトレッドですね。 128GB モデルは 35,413 円で 8,853 ポイント還元、 256GB モデルは 47,293 円で 11,823 ポイントの還元ですと。
へえ、すごいな。
25% オフ出てまなしなのに
売れてないってことかな。
そういうことかもしれない。ただ色が限定されてるからな。
なんでプロダクトレッド人気じゃないん、プロダクトレッド。
どうなんだろう。ま、限定モデルっちゃ限定モデルだけど、 限定モデルっぽくないよな、アップルの場合は。
iPod Touch な、
まあ iPhone 持っとったらタッチ買ってもな。
それこそよそのスマホとかガラケー使っとる人が使うんでしょっていうか、
まあまあそうだな。あとは学生さんとか、
はい、お散歩さん初期状態ではコントロールパネルでオンになってないけど、
ああ僕オンにしてる。コントロールパネルの設定のとこで入れとかんとダメですよね。はい、それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。どうした？
うん、何でもないよ。
ウォッチ OS6 の新文字版、シリーズ3以前で使えるのは2つだけ、シリーズ4専用は4枚も追加という記事が上がってました。秋に公開予定の WatchOS6、 新しい Apple Watch 用の OS ですけども、新しい文字盤が追加されてましたけども、シリーズ1、シリーズ2、シリーズ3、なんでシリが立ち上がるのかな、ちょっと待って、
シリーって言うけど、シリーズって
言
う、
そうか。
シリーズ3、
シリーズ1、2、3に対応するのは、この記事の一番最初に出てくる写真の2枚、アプローチが横向きになって大きな数字が出てるじゃない、 この2つだけだそうです。この元記事
半分途切れたやつですか？
半分途切れたやつ、半分と切れた
やつ、一番上のやつですか？
一番上に2枚写真があるでしょ。
半分しか写ってないですけどね。
あ、 iPhone で見るとそうなの？
そうですね、全部写ってないですね。
あ、本当だね、邪魔してるね。
3分の2ぐらい写ってるのかな。
確かに iPhone で見るとそうだわ。これ2つだけだそうですよ。で、その下の方にある4つの、スクリーンショット画面、これが4で対応するということだそうですよ。私の使いたい24時間系もちゃんと4で使えると。
よかった、
よかったね。はい、
新しいのが出るんだよな。
まあ多分シリーズ5も出てくるとは思いますけどね。シリーズ5になったらシリーズ5専用のまたフェイスが出てくるんかな。
そんなんで次から欲しい欲しい言うとったら本当に、本当にどうするん、
本当に。
上見たきりないっけ。もう欲しくなるんよな、またこれが、ほいで4売るんよね。
で待ち遠しい限りですが、MacOS とか iOS、iPadOS もかな、パブリックベータ登録してると多分6月終わりから7月ぐらいにかけて使えるようになると思うんですけども、 WatchOS だけはパブリックベータ版っていうのが出ないんですよね。
いきなり出るんだ。
正式リリースまで待たなきゃいけない。ウォッチ OS もパブリックベータに登録するっていうのはあるんだけどね。パブリックベータ版がリリースされたことがないんだよな。何のためにあるのかよくわかんないけど。
まあ、待ちんさいや、楽しみに。そんな一人先行かんでもいいけ。
自慢したいじゃん。お散歩さんシリーズ5買うからいいもん。
あら、買うの。
お散歩さんはあれだったね、心電図待ちだったじゃん。
でも心電図出ないでしょ
結局。
心電図がつくん今度。
いや、それは分かんない。
え、新電池つくんだったら買うよ。
今のところはよしじゃない、今使ってるやつでも使えるようになるんだったらね。
あれ、なんか音声途切れてるの。
あっとね、さっきちょっと途切れた、時差が出てるかな、もしかしたら
タイムラグがあります。
聞こえますか。
聞こえますよ。
あ、ほな今大丈夫だわ。
あ、そうな。
2回ぐらい途切れて、いや、スケちゃんまた咳かなんかするんでミュートにしたのかと思ったけど、そうじゃないんだ。
何もしませんよ。
おお。
ただ電池の減りが気になってるだけで。
江口さん、よくわからないけどとりあえずってお団子ありがとうございます。お散歩さん、そろそろ何らかの動きを期待して5でダメなら割り切ります。あ、なくても5は買うってことかな。はい、それでは次の記事を、気になるキナさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ7月に D 払い 20% 還元キャンペーンを実施へという記事が上がってました。NTT ドコモがスマホ決済サービス D 払いで買い物をしたユーザーを対象に、通常購入時に申請する D ポイントに加えて、さらに買い物金額のプラス 20% の D ポイント、これ期間用途が限定されるそうですけども、これを還元する D 払い 20% 還元キャンペーンを実施すると発表しましたということですね。これ事前エントリーが必要です。今日から受付開始ということはそうですね。で、このポイントが 20% 還元されるのは7月1日から7月31日までの利用に関してということだそうですので、ドコモの D 払いをお使いの方は早めに忘れないようにエントリーをしておきましょうね。記事の下の方にエントリーキャンペーンのページに飛ぶ URL が貼り付けてありますので、そちらをご利用ください。はい、それでは次の記事です。テッククランチさんにあった記事です。7月11日からセブンで最大 20% 還元、 PayPay と LINEPay、 メルペイが初の合同企画ということだそうです。セブンでの利用に対して、セブンイレブンでの利用に対してですね、最大 20% 還元をするキャンペーンを PayPay と LINEPay、 そしてメルペイ3社が合同で行いますということだそうですよ。最大 20% とはどういうことだ。セブン、開始日はセブンイレブンにきちんと合わせて7月11日から21日までの11日間、還元上限は各社につき1000円相当で計3000円相当となります。また第2弾キャンペーンも8月12日から実施予定であることも発表されていますということはそうですね。上限が1000円か。1000円ってことは 20% で1000円、
5000円、
5000円か、5000円まで
セブンで5000円。 あれか、三つ穴はあれ、おタバコ買ったらこれぐらいになる、まとめて買ったら。
そうだね、これは1000、あのタバコでも問題はないんだろうな多分。
普通は5000円ってどんだけ買うん？
タバコとかお酒とか？
あ、お酒か。
そんな感じかな。うん、ワインとかウイスキーとか売れてるじゃん。あの辺、まあまあ期間中最大が上限が1000円だから分けて使えばいいんだろうけどな。11日間の間に
何かをこう
金の食パン。
ああ金の食パン。ああ私だって今パン食べてないもん。
あそうだね。ジミーちゃんご飯行ってらっしゃい。
いってらっしゃい。
はい、7月11日からスタートだそうです。こちらはね。はい、それでは次の記事ですけども、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。Google マップに大量の偽物の業者が掲載されている、ハテナという記事が上がってました。Google マップに非常に多くの偽物の業者が掲載されていることが、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルの調査の結果で明らかになりましたということですね。Google マップ上で大量の偽物の業者の掲載が毎月相次いでおり、その総数は1100万件に上ることが分かりましたということだそうですよ。
地図上にってこと？
例えばアメリカ・ニューヨーク市で配管業者を探す場合、Google の検索結果の20件に13件が偽の住所であったことが分かりました。Google の定めるガイドラインに沿っていた業者の数はわずか2件にとどまったと。Google マップに掲載されている住所が正しくない業者は詐欺的なものである可能性が高いと言われていますと。そんな偽物の業者が地図に乗っけてどうするんだろう。
あのそこに行っても何にもないってことだよね。
多分ね。
何が目的なの？
分かんない。何の目的これ。
日本にはないでしょ。
どうもアメリカがメインっぽいですけどね。何のためにそんな偽の業者を Google マップに載せるんだろう。なんかメリットあんのかな。よくわからんって感じですね。はい、それでは次の記事、テッククランチにあった記事です。日本郵便が置き配パック置きっぱを10万個無料配布へという記事が上がってました。スマホアプリと連動した置き配パックの置きっぱを展開するこれなんて読むんだろう。 YPER
ワイパ
ー、ワイパーかな、ここが6月24日日本郵便が再配達の削減を目的として置きっぱを10万世帯に無料配布することが明らかになりました。配布先は毎週1回抽選で決める予定で、本日から8月26日まで専用サイトで募集を行いますということで、これは日本郵便さんが配達する小包なのかな、 U パック、これを受け取れる宅配ボックスじゃないよな、宅配バッグ。
え、これ意味が分からんだけど、誰々家専用ってこと？
そうです。手軽に置き配を利用できる簡易的な宅配ボックスのようなバッグだそうですね。面倒な設置工事も不要で、玄関口に専用ロックで固定しておくだけ。普段は手のひらサイズに折りたためるので、限られたスペースでも簡単に宅配ボックス環境を構築することが可能ですと。で、専用ロックと内鍵が付属していて、宅配物を玄関口に段ボールのまま置く通常の置き配に比べて盗難のリスクを軽減できるのも特徴です。プレミアムプランでは東京海上日動と共同開発した置き配保険も提供しますということですが、これは多分別料金になると思いますけども、この保険はね。
これいいな。
これ写真に載ってますけども、玄関のとこにこのバッグ 鍵かけて置いとくと、郵便配達さんはこの鍵を解除して中に荷物を入れて、でこのバッグにロックをかけて帰っていく。
うん、これいい。
宅配ボックスよりも手軽に使えるよなこれ。
うん。
うん、
どうやって注文するの？
これ記事の中に専用サイトっていうリンクがあるんで、ここから、応募ができるようですね。今日からスタートですね。一応条件がありますね。住所内の場所であること、それから外部から分からず事故の恐れがない場所であること、雨などで汚れる恐れがない場所であることという一応条件はあるそうですよ。で、当選した場合には使用感などのアンケートに2回回答いただけること、月に2回から3回以上ネット通販で購入した商品などを宅配便で受け取っていること、あとオートロック環境の住居にお住まいでないこと、玄関先が置き配の使用条件と相違ないことという。月ちゃんは当てはまるんじゃない？
雨がちょっとな
ぁ。ああ、雨か、屋根。
大丈夫か、テント張っとこうか。
テント張るんかい。
大丈夫だと思うけどな、応募してみようかな。もう再配達めんどくさいんだもんだって。
うん、確かに。一応、9回抽選をするそうですね。第1回締め切りは7月1日。当選は2万5千名様だそうですよ。それ以降、1週間に1回ずつ、抽選があって、2万名様とか1万名様とかだんだん減っていくんだな。最後は、5千名様という形になっているようです。
これ、Uパックだけだね。メール便とかはないんだね。
ダメです。これは Uパックだけ。あ、メール便か。メール便は基本的にはあれなんじゃないの？ポストに入れるから、ここには入れてくれないんじゃない？
ポストが、に入らんやつ、大きいにも、メール便の封筒が来ると、不在票が入るのよね。
うん。
あれが困る。私も困るけど、仕事としてお客さんに物を送ったのが返ってくるのもやれん。あれで保管期限切れましたって。なんとかならんのかなって。
でもこれね、日本郵便のお荷物、郵便物の配達についてって書いてあるから、郵便物もいけるかもしれない。そのポストに入らないものでも。入れてもらえるみたいな書き方がしてある。
微妙だなぁ。でも雨降ったらな
ぁ。どうなる？まあ、ダメ元で抽選応募してみたらいいんじゃないかな。
うん、応募する。これすごくいい、うん。ありがとうございます。いいものを。でも、ね、どっから応募していいかがわからんで、さっきからあっち行ったりこっち行ったりしてます。
これ記事の中に専用サイトってのがあるじゃない。
専用サイトで募集を行うってやつでしょ？
そうそうそうそう。ここタップしてやると、ゆうちょのページ、ゆうちょじゃないや、郵便のページで飛んでいくでしょ。
うん、飛んでいったけど、その後どうするの？
その後ずーっと下の方へ。
あ、ずーっと降りていくんだ。
ずーっと降りていく。
あ、あった。
一番下にモニターに応募するっていうボタンがあるから、こっから多分、住所、氏名、年齢、
キャンペーン、
スリーサイズ。
ない。宅配便、ああ、さっき今みっちゃんが言ったやつが出てる。1ヶ月に2個から3個受け取っていますかとか、
うん、
オートロックの環境とか、玄関のドアノブにワイヤーで設置できる、うん、できるよね。うち
できるでしょ。ドアノブでもいいし、ああ、ドアノブか、ドアノブだな、ドアノブで OK だね。 ぜひ皆さんも応募してみてはいかがでしょうか。
お散歩さん、一部店舗だけど誕生日付きは D ポイントが5倍というのがあるらしい。あー、 D ポイント使ったことないからわかんないやん。お散歩さん、あ、続けて、 U パックは少ないけどうちはポストが小さいのでアマゾンのポスト投函でも入らないことが多いのでいいかも。あ、でもアマゾンの商品は入れてくれませんよ。
なんで？
あ、だってこれは郵便局の人が配達に来て、あの番号のロックを解除してやるんだっけ。
いやいや、
郵便局の人しか。
だってアマゾンの荷物、なんでアマゾンの荷物に。
そうか、
何言ってるの。
アマゾン U パックで来る
わけ。アマゾンの人は配達しませんよ、おじさん。
そうだね。そうかそうか。
これね、今キャンペーンをあれしおるけどね、
うん、
あの設置環境のところでその風雨にさらされない場所がないって選択したらご応募できませんって出る。
ああ、だけあるってしとくだわ。
ないのに嘘つきじゃん。
大丈夫でしょ。
サンボさんの木先がかなり広くないといけないってことか。うちは無理だ。ポスト投函は郵便局が来るよ。
そうだね。
屋根がちょびっとしかないけ、ちょっと風雨があると厳しいかもしれんね。
あ、でもベランダのとこならいいんじゃないの。屋根があるでしょ。
同じじゃん、玄関からずっと。なんか壁でも作らんと。
壁でも。
これいいなぁ。嘘でもいいけ、応募しとこうか。
うん、いや、とりあえず。
2万5000人って当たる気がするけど、なんか怒られそうな気がする。話が違いますよって。
大丈夫ですよって。はい。それでは次は、家電ウォッチにあった記事です。サンコインズ、あそこ全店で販売していたハンディ扇風機で発熱返金へという記事が上がってました。これスキちゃんが買ってるのとは違うよなと思いながらちょっと紹介しておきますが、パルという会社がこれ製造してるんですね。雑貨店の、スリーコインズ、そしてあそこなどで2019年4月から6月に販売していたツーウェイハンディファンにおいて発熱が確認されたため、発熱などの症状がある不具合品として、あ、不具合品に対して、あ、不良品に対して、返金を行うと発表しましたということですが。これ名前がですね、ツーウェイファン、ハンディファンという名前で発売されているようです。2019年4月23日から6月11日に発売されたもので、使用中に発熱や変な匂いがした際は直ちに使用注意するよう呼びかけていますと。はい、スキちゃん大好きなハンディファンですけども、ちょっとやばいものが出回ってるそうですよ。
私のはニトリですもん。
あれはニトリだもんな、だから違うよな。
お値段倍ぐらいしますよ、これの。1800いくらだもの。
安いから危ないのかな。
毎日使ってもめっちゃ大丈夫よ。
おお。はい。もし対象の品物お使いの方は、リコールということですんで、返品手続きを行ってください。そうですね、小悪さん、3コインズが正しいね。
今なんて言ったの。
3コインズって最初言ってた。
3コインズって言った。
うん、お散歩さん、この間 LINE にリンクあったけど USB 扇風機にはかなりやばいのが出回ってるらしいから気をつけないと。はい、それでは次、エンガジェット日本語版にあった記事です。ワタミが竹ストロープラス製廃止という記事が上がってました。居酒屋チェーンのワタミは 全店で6月27日よりプラスチックストローを廃止します。その代替えとして主に竹の食物繊維を使用した竹ストローを提供しますということで、プラスチックストローを廃止して紙ストローにするっていうのは結構話には聞くけど未だに当たったことはないんですけども、渡見さんは竹を使ったストローを提供するそうですよ。
あのみっつん、居酒屋チェーンのワタミは全店でって言ったけど、ワタミとザ・ワタミの全店だけ。
ああそうそうそうそう。で他のチェーンにも順次導入予定ということで、竹ストローに変えていくそうですよ。
これ美味しそうだよね、
竹ストロー。
なんかあのこういうお菓子あるじゃん。
ああトッポ、
トッポとか、うん、
紙よりも良さそうだよな。
これ居酒屋さんでそもそもストロー使うのってお酒を飲むの？
お酒はストローで飲んだら悪酔いするで。これジュースとかにつけるんじゃないの？
あ、ジュースか。
タペスか。と思いますけどね。
うん、これ欲しいな。
え、竹ストロ
ー？欲しくない？竹ストローが。
ちょっと使ってみたいな。
うん、誰か渡見に行ったら、あのすいません、2本ほどもらってきてくださいますか。郵送で送ってもらえますかね。
でもこれ単価高そうだよな。竹ストロー、紙ストローでも結構高いんでしょ、プラスチックに比べたら。
あ、紙？
うん、紙ストローってやつもね。スタバがなんか紙ストローに変えるとかって言ってなかったっけ。
紙だったっけ。
確か
紙だったっけ。ストローやめるんじゃなかったっけ。嘘かいな。
あ、やめるって話だったっけ。どこが紙だったっけ。
おじいさんとおばあさんが話してもな、スタバのストローは廃止です。ほら、あ、プラスチック製ストローを、2020年までに廃止、うん。
完全に廃止ってこと？
で、フラペチーノは紙ストローで提供。
あ、だよな。うん、
やっぱりすごいね、あなた。
いや、ジミちゃんおかえり。小白さん、竹ストローの先を斜めにカットして仕事にごっこする
。スルスルとか言って。
散歩さん、そもそもノンアル飲料でストローを使う商品が少ないからコスト高くてもできるんでしょうね。うん。
あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは、
電池がやばい。電池がやばい。
あと何パー？
25。
ああ、まだ大丈夫だ。
大丈夫。
最後、気になるキナーさんにあった記事です。コンビニ各社、App Store & iTunes ギフトカードバリアブルの 10% ボーナスキャンペーンを開始ということで、今日からかな ?6 月30日まで、10% ボーナスキャンペーンということですね。購入金額の 10% 分のボーナスがもらえるキャンペーンを開始しますと。対象となるお店は、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、セブンイレブン、東海キオスク、ポプラ、ファミリーマート、ミニストップ、コミュニティストア、セイコーマート、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ニューデイズ、ニューデイズキオスク、ブックエクスプレス、それぞれのお店で 10% ボーナスがもらえますよということだそうですね。はい、ということで以上本編でした。
はい、散歩さんがケイちゃんに例の扇風機届いても危険だから iPhone に刺さない方がいいよ。
ああ安いやつ、
うん、29円
だったっけ。
29円、送料の方が高い。29円。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はーい、金曜日の1884回が上がって、あうちゃんが昨日はダメだったけど RSS が正常に戻ってきました、会長ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すいませんね、ご迷惑をおかけして。
シーサーが悪いんだよ。
そうだね。はい、ジミちゃんが、スキトンの車はバッテリーが上がったらパーキングブレーキどうなるの？できとるけど、
あ、解除できなくなる？
バッテリーが上がったことがないんでわからんのんですけど、
電気がないとパーキングブレーキ解除もかけることもできないよな。
え、言っとることがよくわからんんですけど、
え、電気がないと
上がったら
動かないでしょ。サイドブレーキはカチカチカチってやれば手動でかけたり外したりできるけど、スケちゃんの車はカチカチカチがないから電気が切れたらうんとも
すんだ。坂道に止めとったらザーッと車が動き出すの？
坂道に止めてたらバッテリーがあってもパーキングブレーキかけてないと滑り出すんだね。そこは電気があってもなくても関係ないような気がするけど、
ちょっとホンダの人に聞いてみようか。
バッテリー上がったらどうなるんですって。あ、でもエンジンはかからなくてもパーキングブレーキぐらいは解除したりはできる、電気は残ってるかな。完全に空っぽってことはないだろうからな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシチさんが浜松市に行くたびに気になっていた喫茶店に嫁さんとのドライブで入ってみた。喫茶店飛行場、浜松市西区だって。小学さん知ってんじゃん。
戦闘機？
ん？飛行機の中に。
航空自衛隊の飛行機じゃない？
うん。
コックピットがだから1個2個？それから羽のあるやつが1個？
これ、どこに座るの？
え？いや、これはただ店の前に飾ってあるだけじゃないの？
あ、そうなの？
じゃないかなと思うけど、
それはヤシさんに聞かんには分からんで。
うん、昔米子に、あ、米子じゃない、安木、米子、セスナの置いてあるボーリング場があったじゃん。
あ、安木グランドボール。
うん、安木グランドボール、あんな感じじゃないの。ありがとうございます。
いや、あんな感じでないのって言われてもヤシさんかには分からんよ。ありがとうございます。また教えてくださいね。はい、それから必殺さんが聞いてくれて、本編の BGM たまに昔のやつお願いしたいです。昔のやつ、
昔のやつどれだろう。昔は三部構成だったから3曲、今はそのうちの本編に使ってたやつをずっと流しっぱにしてるけどな。はい、ちょっと考えてみます。ありがとうございます。
あの昔のやつってあのオルゴールみたいなやつかな、
エンディング用のやつか。
うん、
かな。
え、今それ使ってないんですか。
今は本編用の分をずっとかけてるよ。てか聞いてねえな。
え、聞いてるよ。BGM まで、いや違う、 BGM まで気が回ってなかったかもしれない。いやいや、そりゃ使おうよ、ちゃんと。みっちゃん それはせっかくレノさんが提供してくれたんだっけ。ありがとうございます。はい、小暮さんが聞いてくれて、ルピシア好きでよく買ってます。特定のお茶というよりは、毎年のクリスマスモデルとか、景品急行モデルとか気になったものということで、あのカンカンですね、ルピシアの。
うん。はい、ありがとうございます。
そうなんよ。いいよね。こっちには売ってないんですよ。
景品急行モデルって何？
絵が描いてあるのかな。みっさんはそのルピシアのお茶がどうこうじゃなくて、その鉄道ネタの方に行ってしまうんでね。
いやいや、クリスマスモデルはなんとなくわかるけどさ、
京浜急行はその車両の絵が描いてあるんじゃないの
ってことかな。
小暮さん、もし空き缶が不要でしたら、その京浜急行のやつみっさんにやってください、今度。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、せめて写真が見たいね。どんなんか気になるでしょ。
うん、うん、
気になる気になるでしょ。
そうだね。
ありがとうございます。
はい、
はい、チュリーちゃんが1882回から1884回拝聴しました。みっつぁん、仕事しながらあれやこれやと悩みながらでお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でね、ねぎらいの言葉がありがたいね。
うん。
はい、今日いっぱいあるね、コメントが。
そうだね。
イクラムさんが聞いてくれて、ちゃんと配信できてますよ。アップルウォッチ5000円引きか、欲しいなってことで。買いましょうよ。買いましょうよ。
それで買いましょう。
買いましょうよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから江口さんも聞いてくれて、スキちゃんってサイドブレーキ使ってるの？オートマだとよほどのことがない限り使わなくてもいいと思うけど、自分はタントのオートマに乗っているけど使ったことないなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
サイドブレーキ使うのってエンジン止めるときしか使わないですよ。
あ、
サイドブレーキっていうか、そのパーキングブレーキでしょ。
うん、本来はシフトがパーキングに入ってたら車は動かないんだけどな。だからサイドブレーキ引かなくても本当は大丈夫なんだけどね。
オートマ、ね、でも引くって習ったもん、乗車学校で。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからのぶすみさんが iPhone の容量が残りわずかの表示がされました。久しぶり、 iPhone の空き容量が残り、こんな見たことないで。
僕も最近は見たことないな。昔はあったぞ。これ空き容量が足らないと OS のバージョンアップもできなかったですね。
ああ、そうだったね。
うん、
はい、それからもう一つ、 iPhone アプリのブックを開き、自炊した PDF 形式の書類を、スピーチを使い喋らせたら、初めに1行目を読まず12行目を読み、次は30行目を読むという状況になってしまいました。ポッドキャストがないときはスピーチ機能を使い、ブックを使い、本を読んでいたのに悲しい。
これ何？ OS の不具合ってことかな？
スピーチっていうのがなんかあるの？
あの、テキストを喋らせる機能があるじゃない。
ああ、はは、読み上げの？
うん。多分それがちゃんと全部読んでくれないみたいですね。はい、ありがとうございます。原因が分かんないな。 OS がバージョンアップして直ればいいですけどね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで読んだかな。ジミーちゃん、スキちゃん家に荷物が届くって話はどうなったの？あ、誰から届くかは、
あ、まあ、あの、頼んでもないのにアマゾンからっていうやつですか？
ああ、それだな。
あれはですね、ヤフーショッピングで頼んだ枕が届きました。なんでなんだろう。ヤフーショッピングでね、物を頼むと、たまーにアマゾンからの荷物だって来ることがあって、 不思議ですけど、アマゾンになんかあのそういうサービスがあるんよ。
うん。
それ使ってんだろうな、きっと。
枕だったそうですよ。
なんかあのぐっすりなんか眠りがぐっすり眠れないとかいびきをかく人用の枕です。
うん、
でもね、一回しか使ってない。
なんかね、使いなさいよ、せっかく買ったのに。
もったいないっていうか、
うん、
私変なとこで貧乏症で結局あのカバーも一緒にセットで買ったのにもったいなくてカバーもつけてなくて、その来た時に包装してあったその不織布のまんまで使って寝た、うん、この間。
カバーつけなきゃ汚れるよ。
いやカバーが汚れたら嫌だけど不織布でね、と
枕が汚れる方が嫌じゃん。
だから不織布に入ってるんだって。だけど不織布に入ってるから不織布
でもその不織布は洗えないでしょ。
それは捨てるよいつか。だから1回しか使ってないんじゃん。で結局今までの枕使ってるという。
ケイちゃん空海に損害賠償請求します。
29円。
29円。
紹介したから。
コハクさん、ブレーキがかからないよりかかった状態で固定されてる方が安全。でもそうしたら劣化移動できなくなっちゃうよな。
よくわからん。
浜松は遠いので知らない。
あ、そうなんだ、離れてんだ。
よしちさん、ほとんど頭部分です。
頭部分です。あ、あのさっきの飛行機の喫茶店の話じゃない？
はは、そうだね。
飾り？
まあ、そういう状態でないと自衛隊から払い下げしてもらえないのかな。ジミちゃん、めんどくさいです。見たんだ。BGM を切り替えて編集するの。
あー、めんどくさいんだろうね。まあ、あの
テンプレにしてしまってるんでね。
変えようやん。あのオルゴールみたいな曲がいいよ、優しくて。
オルゴールね。
オルゴールみたいな、
みたいなやつ。
頑張れ頑張れ、みたん。
ケイちゃん、最近サイドブレーキ引っ張ってみてる。あー、あの車。ジミちゃん、 AT でもサイドブレーキはしっかりかけた方がいいと思う。 P ポジションだけだと平地はともかく坂の時はギアに負荷かかるよね、みたいな。まあそれはそうだな。頼んだんじゃん。ん？使わない方がも
う。荷物のことですか。うん、あ、そうだね。うん、そうだそうだ。
散歩さん、両方にお店を出しているショップが、アマゾンにある在庫を発送するってことでしょうね。どっかのお店のサイトにアマゾンで行くかもって書いてあった。
うん、確かに私もそういうお店で出会ったことあるけど、今回は書いてあった記憶がないのでびっくら超えたんですよね。
コハクさん、不織布。
あ、いいじゃん、不織布でも。あ、
サンポさん、払い下げ品は裁断されていますから、たまに飾っているのを見かけるけど再度組み立てるんだと思うよ。あ、飛行機か。そうです、そのまま出して飛ばされちゃいやれもんな。はい、
はい。
そうそう、スキちゃんがこの週末に餃子作ったんですよね。
あの 今流行ってる大豆ミート、あのフェイクミートっていういわゆるお肉のようだけどお肉じゃないっていうあの大豆で作ったやつをね買って置いとったんですよ、うん、で餃子を作ってみようと思って作りました。
美味しかった。
美味しかった。美味しかった。
ジミちゃんが写真がないって
あ、ちょっと待って、焼く前のがある。今日あのタッパーに入れたのを出したらえらい目に遭ったんですよ。みんなくっついてあのせっかくくるんだのがもうバラバラになってしまってね。さっき衝撃を受けたんですけど、
餃子の皮でくるんだのは僕写真もらったんだけどパンパンなんですよ、うん、具多すぎ
しょうがないね、皮が少なかったんだもん
皮ケチって少ないの買ってきたら足らんかったってね
写真どうやってあげるんだったっけ。
え、写真は上の写真マークのとこタップして。
あ、もしかしてバッテリーがもう 16% だけ写真上げられないんかな。なんか拒否されるよ。拒否されるよ。
拒否される。
あれどうやってやるの。
じゃあまた後で LINE にあげとき。で昨日作って今日収録前に焼こうとしたら皮が破け出した。
全部くっついとってバラバラになって、なんか穴が開いてちぎれて、もう何のためにくるんだあんなに時間かけてっていう状態に、ね、でみんなこうかき集めて。あのこうくっつけてあの丸い餃子のようにして食べました。焼いて美味しかったよ。
でも味は美味しかったんだろ。
うん、美味しかったよ。なかなか。
うん。小悪さん餃子そのまま刻んでスープにするかチャーハンの具にすると美味しいよだって。
あ、チャーハン塩にもご飯がないので。
ジミちゃん、本当にね。焼いてもよかったね。
うん、焼いた焼いた、もうほとんど焼けくそで焼けましたけど、あの結構ね私頑張ってるよね。カーブスも頑張ってるけど食事も割と頑張ってるよね。
うん、
1週間に1回しか会わないみっちゃんにね痩せたって聞いてもうんって言われるのが一番悲しいんだけど
あごが できてきたね。できてきた。
前からある。前からある。失礼な。
そうなのね。
前からあるよ。
はい、ってなとこかな。
うん。ちょっと秘密の話があるけど、それはまた今度。
あ、またみんなが寝られんようになるよ。以上、ソラウミ IT ニュース1885回6月24日でした。お届けしたのは、
あー言いたくてやれんけどいい、のすきちゃんと。
みんなかわいそうにみっちゃんでした。
え、みっちゃんも知らんよ、だって、
う
ん、
僕も知らないけどね。それではまた明日三四。
え？
ね？
マレムさんがこんばんはだ
と。こんばんは。
三四。
三四。
ただもの
だんだん。だんだんマレムさん遅いよ。
しょうがない、みんなそれぞれ忙しいんだよ。
そうだね。
ああ言いたくてやれ。はい。あ、15% になった。
Sora Umi IT News.